普通はこのようなタイトルでは決して話せないところですね。ほとんど、まあ、無視というか、ほとんどここは触れないことが多いと思います。この主題にしては。それで、まあ、次は、普通の15章の一節からの、たくさんの人が知っているこの言葉の意味についてですね。今日のところは、この3節にある、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているって、こういう表現はここだけしかないことですね。でその前に、14章の終わりから入れたのは、このとこ前は触れていなかったからです。終わりのところですね。30節から、あなた方と多くを語らない世の支配者、これはリーダートップ、なんとかな、長、族長の長とかですね、クラスの級長の長、そういった世の支配者が来るからだ。だからそのようなこの世の支配者トップに立っているようなものは、私をどうすることもできない。言っても捕まえて殺してしまうわけですけども、最終的に。でもそのようになっても何も本質には関係がないっていうわけです。たとえ殺そうともどうすることもしていない。普通では考えられないようなことですね。これはすでに普通の人間でないということ。支配者が来て捕らえて、そして非常に苦しめた上で殺してしまっても、何にも本質は傷を受けてないと。それぐらい、この、聖書の世界においてはですね、殺されるというのは最大の問題ではないということなんです。どうすることもできない。イエス様は別のところで、魂を殺し、いや、肉体を殺しても、魂を殺すことのできないものを恐れるな、って言われたことありますね。体っていうのは簡単に殺してしまうわけですね。高いとこ墜落したら死んでしまう。海に入って落ち込んだらもう死んでしまう。車がパンと当たっても死んでしまう。小さな鉄の弾丸パンと当たってもそれだけで終わるわけです。けれどもそういうことがあっても、神様に結びついているものはですね、どうすることも何もないんだ。何でもないような一言ですけども、この世ではですね、この肉体の命が一番大だ。そればっかりになるんですね。死んだら終わり、何もなくなる。毎日新聞の人生相談で、ある、まあ、割合有名な人のですね、ラジオなんだけども、死んだ人と会いたいときどうなるんだろうか、なんて相談です。死んだ人には自分はすでに会ってるんだと。毎日思い出すときに会ってる。その人は自分の中で生きてる。死んで会ってるんだと。なので死んだ後じゃなくて今会ってる。けれども、自分が死んだら、うちにとっては死んでしまう。それで終わりなんだ。と、それが回答なんですね。この世の有名な人、まあ日本の代表的な新聞、朝日毎日。そこでの回答者と言ってもそういうふうに、それで一番良い答えだというふうに、まあその人は考えてるわけですね。これに叶うような答えはないんだっていうような自信のあるような書き方をしているわけですけども、この世の新聞、マスコミ、みんな法の状態です。ね。政治が思い出すときに合ってるんだ。まあ、常識的なことでも終わってしまうわけです。死んだらみんな気がなくなるんだ。これでいいじゃないかっていうわけです。まあ、そういうことで、ありますけど、そこのただ中にキリストが復活をするということを見せてですね、死んだら終わりではない。新しい永遠の命が本当の意味で始まる時なんだ。そしてその、いわば前味とも言うべきものは、生きている時からすでに始まるんだ。イエス・キリストは永遠の命そのものだから、それを心に信じて受け入れた時からもう死ぬことはない。これは繰り返し、ヨハネ伝の時に言ってきたことですね。それはとても大事なことですね。なんか何かいつかわからない、遥かな永遠、 終わりの時、太陽だ、銀河系が終わるなんていつのことかわからないわけ。そんなことはそもそもあるのかどうか。100億円経っても、これは本当わからない。誰も見たことはない。計算してこの計算なんかとても合致するとは保証はできない。まあそういうこともあって、まあ太陽の寿命っていうのは、これはまああるわけですね。他のもある。でも莫大な数あるわけです。そういうことを考え、いつかわからない、100億円、50億年、100億円の遥かの先に世の中がそこまでどうなってるのか、ということになりますよね。そういうことじゃなくて、信じた時から神は全能だからこういうことができるわけです。もはや死なない霊的の命を与えられている。それがヨハネが特に強調している重要な点だからですね、前に繰り返し言ってきたように、マルコの、いや、マルタと マリアとよく知られていますが、そのところで、マルタが終わりの時に蘇ることは知っています。とマルタが言った。11章のところですね、11章の24。けれどもそれを修正してイエスが、私は復活そのものだと。永遠の命そのものだ。だから私を信じる者は死んでも生きるし、生きていて私を信じる者は誰も決して死なないと。そのことを信じるかって言われたら、マルタはすぐに、はい、主よ。あなたが世に来られるはずの神と同じ本質の方、メシアであると私は信じていますという、その重要な記述がある通りですね。まあ、こういうふうにですね、永遠の命を持っているからこそ、この世の支配者が捕まえようが殺そうがどうすることもできないと。この言葉があるわけです、ここに。ちょっと結びついてたわけですね。永遠の命を持っている。だからこの世で一番大事なことも、単に長生きをすること、あるいは戦争が終わることではなくて、本当に大事なこと、この永遠の命を与えられることであるわけですね。ほとんどの人は戦争が終わったり終わったり、それだけしか思わない。でも戦争が終わったからって解決はしないわけですよね。日本を見たらわかると。もう世界でもですね、80年もの間戦争は終わっていないわけです。平和憲法のおかげですね。だけどそれで問題ないのか。そのことは決してないわけです。いくらでもあるわけですね。政治や社会様々な不正差別、混乱。まあ、自ら命を絶てしてもいいっぽいわけです。若い世代っていうのは世界でトップクラスなんですね。自ら命を絶て。だからそういう意味ですね、そういう戦争を見ても、戦争が終わったらいいのにではなくて、そこにおる人たちの心がイエス様を信じて、この永遠の命が与えられるように、それがキリスト者の祈りでなければならんわけです。そういう持ってたらですね、悪いことをしない。また悪いと言っても、その人のために祈ると、神の力を及ぶように。そういうようなことでありますから、それは、14章の、いや、締めくくるようにして書いてあるわけですね。そして、この有名な、イエス様は、ブドウの木であるという例え。このブドウの木と石膳の非常に美しいですね、彩りのいいブドウの木の草、その絵を見ると非常にこう、穏やかな感じですね、美しい感じがありますが、すぐに書いてあることは2節。私につながっているとありますが、とどまっている。のも繰り返しているんですね。目の上に。とどまる。英語では、remain, abiding。私のうちにとどまっていなかった、実を結ばない枝、みんな父が覗いてしまう。しかし、実を結ぶのはいよいよ豊かに。初めからこのように、つながっていても実を結ばないものがおる。表面的につながっている。でも実を結ぼうとしない。取り除かれてしまうって警告ようなことをまず書いてある。そうですね。ですから、こういうところをちょっと読み飛ばしがちなんですけども。そして今日の次第にした3節。私の話した言葉によってあなたがすでに良くなっている。カサロス。ということです。清い。 これは人の名前にも良くなって、清めるってとても大事なことだからですね。キャサリンという名前がありますね。キャサリン、カタリーナ、カテリーナと。みんなここから来ているわけです。ギリシャ語のカタロス、カタロス、カサロス。カタロスという発音になりますが、古典ギリシャ語ではカタロス、新約のギリシャ語はカサロス、悲劇の発音になります。清いということです。カタリーナ何世とかですね、キャサリン何とかたくさんありますが、そのこういうとこから来ている清い。まあ、日本語でも清子さんというのはおられるようなものですけども、聖書の場合は霊的に清いと。でここで言葉によってすでに言葉を聞いた、受け入れたらすでに清くなっている。まあ、こういうふうなことで、この言葉の力をここで聞くだけで、聞いてるだけでも清められるという、その言葉の力をここで言ってるんですね。でこれはヨハネ福音書は特に他の3つの福音と比べて、この言葉っていうのは多いんですね。こういうとそのまま出たのは気がつかないところです。で、ヨハネ福音書ではですね、この言葉、まあ日本語の訳で言いますと、だいたい56回ぐらい使われているんですけれども、他の福音書、ルカでもマタイでも30回台なんです。35、6回。マルコでは20回台ですね。そのようにヨハネ福音書だけ56回ほども使われて、特に目立つ言葉ということを使っているんですね。で、そういうことがまた、一番最初、冒頭にもですね、イエス・キリストのことをロゴス、これ言葉という意味を持っている。そういうふうに言っているぐらいですね。イエス様が人間として生まれる前の存在の名前なんて他の福音書では書いてないんです。聖書の中でヨハネ福音書だけがそれをロゴスというギリシャ語で表しているわけですね。から初めに読んだらですね、まあなんかわからないという気持ちになる人がほとんどだったと思いますね。この霊的な根拠で、なんでこれがこんなとこに、初めに言葉があったって言って、そんなんあるはずないだろう。言葉は、これはロゴスですね。というギリシャ語です。ロゴスは、宇宙を支配しているある法則のような理性、そうしたものにも使うんですね、ギリシャ語です。もう一つ、ヌースというギリシャ語です。これも大事な方言葉です。ロゴス、それからヌースという二つの言葉、非常に大事な言葉になっている。目に見えないけど、支配、統率していると。で、一番初めからこのように言葉っていうのが出てくる場合、言葉については特別な意味を込めて使っている。で言葉というと雑談、おしゃべり、そんな全部消えていくような、言ったすぐに消えるような、また非常な悪意を持って言って、その人が自ら死んでいきたいと思うほどの突き刺さるような言葉を言う人もおれば、その言葉は全地を創造した、そういう言葉ある。途方もなくいろんな種類の言葉があるわけですけども、この聖書、特にヨハネの福音書においては、神と共にあり始めから、神であるとまで言って、その言葉は初めに神と共にある。二重に繰り返しているわけ。万物はそのロゴスによってなったんだ。なったものはそのロゴスによらずになったものは何一つない。そのロゴスのうちに命があった。とってもその言葉、ロゴスということが重要だということは一目瞭然なんですね。そうしてそのロゴスが肉体をまとってきたのがイエスだったということがその一章の14に書いてあるわけです。父の一人だと。だから、 ここの言葉っていうのは普通におしゃべりしている言葉が入るからだったって、こんな意味では全くないわけですね。ここだけして後の意味をみんな考えたら、初めにこのおしゃべりのことはあったんだと。それであるローの研究をしている人、大学院まで行ったような人、でも、ヨハネ福音書にあるように、最初から言葉があった、それは言葉が重要なんだけど、ろう者はそれがないんだっていうようなことから書いているのを見て、まあ知らなかったらそういう全く関係ないことに引っ張り出してくることになるんですね。まあそれぐらいこの言葉は誤解、間違って表面的にここだけ取り出されたことがあります。はい。まあそんなふうにですね、他のところもちょっと見てみますが、4章ですね。ヨハネの4章と言いますと、4章の41、ヨハネ福音書の4章の41節、39から見てもいいんですけど、サマリアの女の人が、この人が私にも来なかったことを全て言い当てたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。このように地位も何もない。偉い人でも教養のある。何か関係もない。けど、イエス様がしたこと、その本当の不思議な力を証言して、それだけで他の人イエスを信じるようになるという。そして40節。さらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。そういうふうに、イエスのことを証しした言葉によって信じる。そのぐらい証しする言葉はとても大事だっていうことは、こういう初めの方から強調して言われているわけなんですね。こういった本来世界の誰も知らなかったのを、特別にイスラエル民族、最初はアブラハムが選ばれて啓示をしたわけですね。それがどっと受け継がれてイエス様が生まれたわけなんですね。だから世界の全ての人たちを知らなかったわけ、本当の神がいる。どこの国でも神がいっぱい恐れるも怖いものがおったわけですね。その中一つだけ特に選ばれて、全てを創造した、しかも慈しみ、罪を許す真実な神、愛の神だと分かった。それは啓示で分かったんですね。研究でも経験でも頭が良いからではなかったわけです。で、そのことをですね、そういうことも人間の証によって、言葉によって伝わっている。私も、内原という、忠夫という人の書いた証ですね、そういう短い言葉によって信じる。神様の力がそこの言葉に込められていたわけです。で、この五章ではですね、24節、ヨハネの福音書の五章の24節を見てみますと、五章の24節で、アーメンと強調されていますね。アーメン、アーメンって2回繰り返しているんですけども、それをはっきり言っていくと書いてあるから、その協調性が分かりにくいんですね。アーメンで真実ということなんですね。I tell you the truth. Truly I tell you というふうに英語訳なんかみんなそういうふうになりますが、私の言葉を聞いて、私を使わせた方を信じる者はすでに永遠の命を得ている。ここでもですね、聞いただけですねにもはや永遠の命。ここには科学も教育も経験も健康も頭で関係ないんですね。この点がキリスト教は全世界に広がっていって、ありとあらゆる人たち、民族、 で、本当に受け入れた人が生じるというもとにもなっているわけです。まあ、言い換えたら、いくら大学があって、たくさんの科学技術が発達しても、このことに関しては何だ関係ないですね。むしろ逆に働く場合も多い。現代ではスマホばかり見てですね、落ち着いて言葉を受け取ろうとする。そのことも断片ですね。非常に短い言葉じゃないと若者は読まないと言われてますね。長いものも初めから見ない。細切れみたいな断片みたいな言葉にいつもいつも触れてるものだから、そのようにスマホはこれから人間の感受性も変えていきつつあるわけです。まあ、でもですね、その中でも神様が選んだ人は、パッとそういう立た中でも神様のことを信じる人が起こされるわけです。環境に関わりなくですね。まあ、こういうふうにですね、私の言葉を聞いてということが、まあ、ここでも強調されているということですね。それから6章の63というところですね。ヨハネ福音書6章の63節。命を与えるものは霊であると、聖なる霊、神の力だ。永遠の命を与えるものは、そこに神の霊が働いてもらって、この肉は何の役も立たない。どんなに生まれつきの性質が良いとか、頭が良いとか、いっぱいあちこちで健康で体験したとか、何の役にも立たないっていうぐらいはっきり言われてるんですね。でも、私があなた方に話した言葉そのものは霊である命である。こういうことがあるから、イエス様の言葉を聞くだけで清みを受けるということになってくるわけです。神の霊であるので、神の力がある、清めの力も持っているわけです。ですね。イエス様の言葉は霊である、また命である。だからそれが印刷されたものであっても、そこに神の霊が働くときには、人の生涯を変えることになるわけですね。そして、8章の31節。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまる。これがメノーですね。さっきブドウにつながるって訳されたりした言葉ですけど、メノーはとても大事な言葉です。ヨハネでは。ここではこのままとどまると訳されています。私の言葉にとどまるメノーですね。イエスのうちにとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子だ。でもクリスト者と言いながら、イエス様の言葉を無視したり、全く別のことを言い出す人も、いつの時代にもいたわけです。それでいくわけです。人間の考え、ね、復活はしてないんだとか、十字架でなくてもいいんだ。そんなことを言い出す人もおるからですね、本当に気をつけなきゃいけない。で、そうしたら、あなた方は本当の真理。真理はあなた方を自由にするっていう、まあ、知られた言葉がありますね、有名に。聖によっても、あれの方が自由になってきた。けれども、両方になってきた。奴隷という制度。物のように殴ったり蹴ったり、首からしても、そんな制度は改めてある。けれども、だから制度がなくなったからといって、その奴隷たちは本当に自由を得てるか。 そうではないわけですね。お金や権力や快楽。快楽に縛られるといくらでもあるわけです。普通の人間も、日本人もそうですね。別に奴隷じゃないと。縛りでないとか言っても、知らず知らずのうちに自分の欲望に縛られている。自分の考え、言い方は自分の罪に縛られているって言うんですね。神様の本当に真実な姿、真実な愛、それに繋がるんじゃなくて、自分にあくまで中心、何かする場合でも、こっちの方が楽だと、こっちの方が都合がいい、こっちの方を楽しみたいとか、そういうふうにいつの間にか自分の考え、どっちが楽しいか、なんていうことですね。それは自分の罪に縛られている。まず神の国を求めなさい。ということに背くような考えやこと、みんな罪ということですが、ここはそういうふうにですね、自由っていうのはこの真理につながる。で、そのためにはイエス様の言葉にとどまる。で、この言葉というものは、聖書に書かれた言葉だけではないわけですね。一人一人の中に語りかけられるイエス様の言葉。それがあるわけですね。で、特に深く語りかけてはっきり分かった神様からだ。それがこの聖書として残されてきたわけです。他の人間の言葉っていうのはいっぱい入ってこったはずです。さっきも言ったように、ただ一言が胸にずっと残って、場合によっては10年、20年も残って、なんかその人嫌だとかですね。そのようなことはたくさんあるのに、神様のことはなかなか入ってこない。もし深く本当に入ってきたら、このように何を言われようと縛られない。怒ったり腹が立ったりしなくなる。自由だから。誰かに何か言われて腹が立ってること、これに縛られてるからですね。自分が良いんだっていう。だからそれがそうでないとか言われたら、怒る。腹が立つ。本当に自由じゃないとそういうことが起こる。自由であったら、それに何を言われようとも腹が立ったり、相手に憎んだりはしない。なので、誰かが何か悪いことを言われたりされたときに、自分はどう反応するかによって、自分は本当にイエス様にとどまっているかどうか、分かる。というわけですね。はい。まあ、そういうふうに、この言葉っていうのは、いろんな意味でこのように使われておりますが、同じ8章で、また47節にも、8章の今の47節すぐ後でも書いてありますね。神に属するものは神の言葉。それはそのままイエス様が受け取っているか、イエス様の言葉を聞こうとするんだ。聞こうとしないのは、それにしか今反対して迫害しようというのは、神に属していないということで、神の言葉に対する姿勢というものが神様に属するかとか、言葉に対して入る。そういうことで、ここでも言われておるところです。そして51、同じ8章の51も、ここでもアーメン、アーメンというのははっきりと、ニュアンスがちょっと変わりますが、アーメンですね。誠に真実、誠に誠に、何じらに継ぐっていうような文語の訳が呼び移しているわけですね、本当に。私の言葉を守るなら死なない。永遠の命を与えてやる。そのぐらいイエス様の言葉ってのは大切だ。人間の言葉を大切に。イエス様の言葉こそ大切だ。ということなんですね。人間の言葉はいろんな状況でどんどん変わるからです。だから80年ほど前は天皇が神であって、中国侵略するかとっても大事な良いことなんだ。そんな風な間違ったことが教えられていたわけですね。そういうことで、今は何でも経済、経済ですね。円高、円安だったほら、お金儲けをしないか、会社で業の大きな影響を受けるからですけども、まずトップの人、円がこれだけ上がって、 下がった。大きな出来事と言いますけれども、それがどんなに円が上がろう下がろうが、永遠の命とか、こと一切関係してないわけですね。当たり前ですね。昔は円高なんもなかったわけです。息子言い出したある意味では歴史の長い何千何万という歴史になる。ほんの一瞬のような、今のところだけ言ってるだけですね。この本当の命っていうものがあったら、貧しくても十分耐えられると。たとえ死んでも命だから神様のところに迎えられるということを、それぐらいですね、普通の考え方と非常に違うということをですね、聖書に初めてわかるわけです。普通の意味で、目に見える生活のためには、それは経済、要するに物、お金ってとても大事な側面があるわけですけれども、霊の命に対しては関係していないということなんですね。で、経済的な方面、科学技術の方面、経済、物の売り買い生産に非常に科学技術が関係しているわけです。けども、それがほとんどなかった、はるかな昔からこうかと言われてきたんですね。それぐらい神の言葉は非常に重要だけども、今の風潮によって書き消されそうになっておりますが、まあ、本当に真実のものはもちろんできてもしないわけです。そういうことに私もいつも私たちの身を止める必要があるということですね。はい、で最後にこの12章の48にもですね、私を拒む、私の言葉を受け入れない、真理でないのを捨ててしまえと。攻撃してくるというふうな人に対しては裁くものがある。私の語ったその言葉が裁くという。この終わりっていうのは、これも象徴的な意味ですね。定的な意味で言われていますが、イエス様が来た、この手が終わりの時でもあるわけ。イエス様がこの世にありありと存在して聖なる霊として働くようになった時においては、イエス様の言葉も拒む、真実な愛、そういうことも全面的に否定して、お金、経済、そういったのが大事だとか言い出したらですね、裁くものはそのイエス様の言葉自身が生きてるから裁くんだ。このようにイエス様を裁くと言わないところでは、要するに言葉が騒ぐとまで言ってですね、様々な働きが言葉というものに、イエス様の言葉を持っていると、清めるということ、騒ぐという、当然力づけがあります。イエス様そのものがアガペートス、パラクレートスと言われたんですね。パラクレートスは、偉大なるカウンセラー。絶えず私たちに語り合い、励ましてくださるお方でもあります。そういう意味で救い主でもある、私たちは罪やっても許されたんだよと言ってくださる、弁護してくださる、罪の許しを言ってくださるお方でもある。それから私たちが、人間が助けてもらおうと思っても、人間みんなさっき言った助けてがない、そこでも本当の霊的な助けてになるヘルパー、偉大なるヘルパーでもある。パラクレートス、私が死んだら、あなた方にパラクレートスを送ると言われたけど、そもそも意味があるわけですね。そしてそのイエス様っていうのは、またイエス様の言葉でもあるわけです。イエス様言葉そのものでもあるから、このように力づけもし、また裁きもする。裁くっていうのは、心が感じなくなる。美しいものや清いものがいくら広がっても何も感じない。それが裁きだということですね。イエス様を反対したり、イエス様の愛、こんなもんない、嘘だ、復活は嘘だなんて言い出したら、 そういうことを重ねていって、嘘を言っても構わない。陰で悪いことが見つからなければいいとか、言い出したら必ず裁きが受けてるんですね。どこにこんな裁きをする者がおるのか、言ってその心が既に裁きを受けていく。そういうふうに、2かける3は6。これは確実なんですね。そのように、神様の真実に意図的に背けたりする、否定したり、踏みつけたりしていたら、必ずその場で既に裁かれている。信じないものは裁かれているということなんですよね。イエス様の言葉は本当にそうだと。真実は永遠だ。ということを受け入れたら、周りの様々な自然も、さっきも月谷さんが言われたように、私たちに語りかけてくるようになるということですね。周りの自然も神様が作ったものであり、イエス様の御言葉が作ったものであるから、イエス様の心が埋め込まれているわけです。そういうふうに、まず、朝、空を見ると。今まで読み澄み切ったような朝もある、曇っている時もありますけれども、その雲の一つ一つの姿、形も、異なるメッセージを叩いて私たちに、向かっているわけですよね。神様の言葉を語りかけるというのが静かなところがある。時には大波のように、海の波、川のせせらぎ、あるいは風になる樹木の音のように、深いその重みのあるハーモニーを叩いてですね、音で伝わることもありますけれども、多くは大空は沈黙をしている。海もその沈黙をしている。雲も沈黙をしている。けれども、そこに深い何かを、それに、神の言葉をある意味で語りかけておるということですね。はい。そういうことで今日は特にですね、神の言葉は全てをできるものだから、この清めることもできる。で、礼拝ということも、そういう神様の言葉を聞くことによって、清めも受ける。力も受けると。で、共にこの顔と顔を合わせて目で集まるように、そこにいろんな重要性があるというわけですね。で、私も、もう50年以上、ここで集まりを、出題したり、家庭やら学校でいろんなところにしましたが、集会、この信仰のバロメーターは、集会に対する熱心ということですね。エネルギーを注いで、心を注いで、その集まりを大切に、そこの集まりイエス様がおるからです。二人三人、私の名によって集まるところに私がいると。現代ではですね、こうインターネットで実際に来なくても、それは来れない事情、様々な事情がある。そういう人に対しても集まることができるんですけど、それは来れる状態の人は当然来た方がいいのに決まってるわけですね。昔からそうだった。このインターネット、ごく最近です。そもそもこういったズームだとなると、ほんの数年です。我々のところでは、桂さんが出たから、そのために13年ぐらい前から、部分的にやってきましたけども、本来礼拝というのは集まる。ね、病気の人、障害がある、あるいは行くべきところがない、サウスとかないという場合には、そういう人でも来れるというのはとても良いことなんですけども、来れるならば、来て顔と顔を合わせることによって、その相手の、目に見えないことにならない状態も分かる。互いに愛し合いなさいってことは、顔も見ないで、その状態も分からないで愛するって言うと、非常に浅くなりがち、ね。まあ、私の、美子さんにしてもですね、もう言葉で十分うまく表現も何もできないけれども、ここに来られた人はどういう状態かで、言葉で言わなくても、わかるところだと思いますしね。誰かが病気かどうかも、会って初めてわかる。そういう方々もあるから、実際にコロナ前は訪問するっていうことは、突然訪問しても、 八つ子だって今は上がってもらいます。言ってもそれでもいいんですね。会った時の状態で分かるってことあるからです。で、互いに愛し合うとは互いに祈り合うというわけですけども、祈りということは相手のことを少しもより知らないと適切に祈らないなんです。そういう意味でもですね、このイエス様の言葉に触れるためにも、生きたイエス様が与えてくださるためにも、二人三人とも集まる。そのことの重要性をあるんですね。そしてこのように清めていただくことの重要性を思うところです。そして、まあ、これは次のところでもあります。今日のところ、十五章の七節のところにですね、15章今日のところの7節のところ、それでも終わりにしますが、あなた方が私のうちにとどまりということですね。つながった目のです。私の言葉平日同じだとしているわけですね。強調するために言い換えてます。あなたが私の言葉があなた方、私のうちにとどまり、私の言葉があなたのうちにいつもとどまっている。喉物を、その状態であれば喉物を狙いなさい。そうすれば叶えられている。私のがつながっている、私のことがつながっている、同じなんですね。そのように、イエス様の言葉、とても大事だということですね。人の考えや研究ではなくてですね、イエス様の静かに語りかける言葉、聖書の言葉、平のイエス様が語りかける言葉、僕にいつもお出していただきたいというようなと思います。この書かれた2000年前は、そんなのラジオ、テレビの一切なかったんですね。自然を静まり返って、今も比較にならないほど騒がしくなった。そうすると一層この問題、重要性、切実なものがあると思うんですね。イエス様の御言葉が常にいつも留まっていますよと願うところです。はい、以上です。